めない愛。話、松田秀康。
ございます。決勝ありがとうございました。さて、皆さん答えなくても結構ですが、簡単な質問をしたいと思います。それは、あなたの信じている神様はどのような神様ですかと聞かれたら、どう皆様答えるでしょうか。つまり、あなたの信じている神様は一言で言うとどのような神様ですかということで、聞かれたらですね、皆さん、何と答えるでしょうか。まあ、いろいろなですね、答え方、見方があると思います。大体多くの人は、愛の神様ですと答えるのではないでしょうか。なぜなら聖書には、神は愛であると書かれているからであります。第一ヨハネ4章の8節、愛さない者は神を知らない。神は愛である。それからまた、コリント第一13章には、愛について、書かれていることを皆さんよくご存知だと思います。それを私たちが読むならば、私たちはいろいろな角度からですね、主の愛について理解することができるのではないでしょうか。また、愛についてのですね、定義もいろいろあるかと思いますけれども、今朝は諦めない愛と題して皆様と共に主の愛について考えていきたいと思います。さて、約2ヶ月前からですね、 私の家の中で飼っている2匹の子猫の話をですね、少し今からしたいと思います。我が家はですね、皆さんご存知の通り山の中にあるんですけれども、長男夫婦は犬を飼っていまして、また、母屋の方ではですね、年老いた猫が2匹いるわけです。しかしですね、私の家では動物は何も飼っていませんでした。なぜならですね、それは私が動物が嫌い、特別にですね、嫌いではないんですけれども、かといって好きでもないからだったわけですね。で、身近にですね、まあ、犬も猫もいたわけですから、十分だと私は思っていました。また私はですね、犬よりは猫の方が好きなタイプなんですけれども、家の中で動物を飼う気は全くなかったわけです。しかしですね、妻と子供たちが犬か猫のどちらかを飼いたいと言い出してきたわけです。で、家族で話し合った結果ですね、妻と子供たちが自分たちで、責任をちゃんと持つからということでですね、家の外で子猫を飼うということになりました。それから妻がですね、友人知人にですね、声をかけたんですけれども、その結果、子猫をですね、もらえることになりました。この2匹の猫なんですけれども、5月20日にですね、念願の2、3ヶ月ぐらいですね、のオス、メス2匹の子猫がですね、このようにやってきたわけです。私の家にですね。まあ、うちの猫たちなんですけど、名前は、梅吉。そして、桜という名前なんですね。まあ、通称梅と言ってるんですけども、茶色の方ですね。この上の乗っかってる茶色の方がオスの梅吉でですね、灰色の方がメスの桜ということになっています。その日ですね、この子たちは持ち運び用のゲージに入れられて、妻と子供たちが持ってきました。その時私はですね、草刈り機で仕事をしていました。で、仕事を終えた私は、どんな子猫たちがやってきたのかな、どうなってるかなと思いながらですね、家の方に向かってきたわけです。そして家にたどり着いて、妻の方にどうなってると子供たちの、子猫たちのことを聞いてみたわけです。すると妻はこう言ったんですね。一匹子猫が逃げちゃった。私は思わずですね、とびっくりしてしまいました。私のですね、これは予想外の展開だったわけですね。連れてきた子猫を犬用のゲージにですね、入れた途端ですね、妻がですね、桜の方が、格子の間からですね、すり抜けて、行ったようです。そして森の中へですね、消えていったわけです。妻もですね、子供たちもガーンとショックを受けているようでした。とりあえずですね、梅はゲージごと家の中に入れておきました。で、みんなでですね、桜が無事に戻ってくるようにお祈りしたわけです。で、日没頃に桜がですね、なんと近くまでやってきたのです。梅もですね、一生懸命それまでですね、泣いて桜を呼んでいるようだったわけですけれども、まあ兄弟ですから。そしてしばらくすると、桜はですね、この私たちのベランダの方までやってきて、餌を食べ始め、そしてくつろぎ始めたわけです。そこで私はさあ今だ捕まえようと私がですね、虫取り網を桜にかぶせたわけです。私はやった捕まえたと思いました。しかしなんとその網には穴が開いていたわけです。でですね、また逃げられてしまいました。次の日、またさっちゃんがですね、友人に相談したところ、餌をキャリーゲージに入れておいて、入ったら戸を閉めるやり方がいいですよ。一度失敗したら100歩遠のいたと思ってください。だから絶対失敗しないことです。でも、とにかく諦めないことです。と言って励ましてくれたそうです。そして次の日、キャリーゲージに餌を入れてですね、扉に紐をつけました。そして夜の間待っていたわけです。私はですね、寝ずの番を、役割だったんですね。妻とですね、子供たちが責任を持って飼うということで OK したのに、すでにこの騒動に私は巻き込まれていたわけです。それで私は桜がゲージに入るのをですね、リビングから見張って見ていました。そしてしばらくすると、なんと 桜がですね、ゲージにうまく入ったんですね。私は今だと思って紐を引っ張って扉を閉めました。しかしですね、桜の尻尾がゲージから出ていたんですね。そして扉が尻尾がですね、扉に引っかかり、びっくりして桜はまた扉を押しのけて逃げていったわけであります。残念、また失敗しました。そして次の日、その次の日の夜もまたですね、また桜はですね、餌を食べにやってきたわけです。しかしですね、やっぱり警戒心がですね、さらに強くなっていまして、遠くから私たちが近づこうとしただけで、今度はすぐ逃げていってしまったわけです。これで4回目逃げられました。400歩遠のいたことになるのでしょうか。そこでですね、私は新しい方法を考え出しました。このキャリーゲージにですね、餌を入れて、その上から大きな段ボールをその端っこにですね、カゴを置いてかませて、かぶせて、そして桜がゲージに入ったら、カゴを引っ張って、段ボールがですね、ゲージごとですね、蓋のようにかぶさって、それを捕まえるというわけです。で早速、制作しました。そして次の日の夜にですね、私は待っていたわけです。そして、もうすぐ日没という頃にやってきて、ついに桜をですね、また今度も保護することができたわけであります。やったー！みんな大喜びしました。で、段ボールでですね、蓋をしたまま家の中に入れたわけです。そして、サチコがですね、梅のいる犬用のゲージに桜を入れようとしました。その時、どうなったんでしょうか。今度はですね、家の中で桜がですね、逃げてしまったわけです。そして捕まえようとした、彼女がですね、手や足を引っかかれて、負傷してしまいました。一難去って、また一難。みんなでですね、うおさをしながら、最後は洗濯機の裏にですね、入った桜をですね、私は捕まえることができました。そして、ようやくゲージに入れることができたわけです。さあ、これでやっと眠れる夜が来た、と私は思いました。しかしですね、ほっとしたのもつかの間、夜中に起きて、私は見たわけです。すると、ゲージに蓋をしていたベニヤ板が動かされて、その中に桜はいなかったわけです。あちこち探して、部屋の隅の家具の下にですね、なんといたわけですけども、それを見つけました。そしてですね、また、同じように私は桜を捕まえることができたわけです。まあ、何回も失敗しましたけども、また捕まえることができて、はーっとですね、胸を撫で下ろしたわけであります。その後はですね、何日間かはベランダに置いて、ゲージの中でですね、この2匹の猫を飼っていたわけでありますけれども、しかしある時ですね、餌をあげるために、息子がですね、梅を触ろうとしたわけです。そしたらですね、なんと、蓋がですね、斜めになっていて、その隙に、またこの桜を逃げ出したわけです。そうしたらもう、また一からやり直し。私はですね、また同じように、同じ仕掛けで、段ボールで仕掛けを作りですね、仕掛けたわけですね。まあ、懲りずに桜またやってきてくれました。というのはですね、私がその時はですね、もううとうとと居眠りをしていたわけなんですけども、その日は餌だけ食べてですね、その桜の姿を見ることはできませんでした。でも、やってきているのは確かだったわけであります。で、しかしですね、この、諦めないことですという言葉をですね、私は思い出しました。まあ、次の日も、とにかく祈って、やって、待っていようと思ったわけですね。そうすると、ありがたいことにですね、桜は、また、餌を食べにやってきたわけです。私は今度こそという思いでですね、紐を引っ張りました。するとですね、また同じように桜をですね、見事に保護することができたわけです。それからですね、この桜を捕まえたら、次の日には早速動物病院に連れて行こうと私たち家族は計画していましたので、そのままですね、捕まえた仕掛け、その段ボールはですね、そのままにしておくことにしたわけです。デッキの上に置いてですね。で、この段ボールの端っこをですね、ガムテープでしっかりと固定し、 その上にですね、ブロックまで置いて、ちょっとやそっとではですね、この段ボールが動かないようにしたわけです。今度こそ大丈夫だ、と私は思ったんです。次の日の朝になり、私はですね、段ボール箱を見たわけです。皆さんどうなったと思いますか？それがこの写真なんですね。穴がなんと開いてるんですよ。段ボールの端からですね、穴を開けてこの桜はかじって逃げたわけですね。まるでネズミのような感じですけども、中身は空っぽだったわけであります。またしても桜に逃げられてしまいました。でも、私たちは諦めませんでした。こうなればですね、猫対人間の知恵勝負です。もう一度ですね、その日の夜に同じ仕掛けを作りました。そしてその日の夜、私はまたも同じようにして、同じように見事に桜を捕まえることができました。成功したわけであります。そしてですね、私たちはその日の5月31日でしたけれども、その日をもってこの桜との対決に勝利を収めたわけであります。その後ですね、現在に至るまで桜に逃げられることはありませんでした。そして、私のですね、意図とは違いますけれども、今はですね、この子たちを家の中で飼っている状態であります。2匹ともゲージからですね、外されて、松田家の一員となり、家の中を我が物顔で走り回っている状態であります。今ではですね、梅と桜もだいぶ私たち家族に慣れてきています。ところで皆さん、桜は一体何回逃げたと思いますか？それはなんと7回であります。7回逃げられて、7回私たちは桜を保護して成功できたわけですね。さて、桜が逃げても私たちが諦めなかった理由は何でしょうか？それは責任感もあります。しかし、もう一つは愛であり、憐れみからのものでした。小さい子猫にとってですね、山の中は天敵がいっぱいであります。そのために私たちは一刻も早く保護しようと思ったわけです。カラスやマングースや、またですね、野良猫もやってきますので、この経験を通してですね、私が思ったことは、神様もまた失われた魂に対して同じ思いを抱いているということです。神の守りの御手から離れた魂は敵のサタンにやられてしまう可能性が大きいのです。その哀れな魂に対して哀れみに富みたも神様は同情してくださいます。そして主は罪に沈んだ魂の救いのためにご自身を犠牲にしてでも救いたいと思っておられるのです。エゼキエル書33章11節をお読みします。主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。ところで、最近全世界が注目し、新聞やテレビなどのですね、メディアでよく取り上げられているニュースの一つですけれども、奇跡の生還を果たしたタイの洞窟に閉じ込められた、サッカークラブの少年たちのこと、皆さんご存知でしょうか？知っている方も多いかとは思います。そのことをですね、ちょっと取り上げてみたいと思います。これ洞窟の読売新聞に載っていたものを切り抜いてですね、上げてみたんですけども、洞窟の図が載っています。で、洞窟に閉じ込められてたのはですね、12人の11歳から16歳のサッカークラブの少年たちとですね、25歳による大人のコーチ1人 13人だったわけです。彼らはですね、少年一人のですね、誕生日をお祝いするために洞窟探検しに入っていったそうです。しかし、洞窟に水かさが増してきたために帰ることができなくなりました。そして、このようにしてですね、洞窟に閉じ込められてしまったというのです。この洞窟は国立公園内のタイのですね、あるタルムアン洞窟という洞窟らしいんですが、彼らは洞窟の入り口から5キロ奥に入った岩場に避難していました。5キロもあるんですね、この洞窟。この一番端っこにいますけども、本当に5キロあったそうですね。で、この洞窟は全長約10キロという長い洞窟だったみたいなんですけれども、で、その洞窟にですね、入るには公園職員の付き添いが必要であったわけです。そして、たとえ付き添いがですね、ついていたとしても800メートルまでしか行けないことになっていたそうです。それから、その立ち入り禁止のですね、看板もあちこちに複数置かれていたようですが、実は地元の人たちは特にですね、この許可なくしてですね、出入りをしていたそうです。また彼らはですね、よくその洞窟をですね、探検しに行っていたわけであります。この洞窟を見たらわかると思いますが、上がったり下がったりと起伏がある洞窟であります。低いところにですね、水が溜まると水の中に潜らないと通り抜けることができない場所などもあったそうですね。そして危険な洞窟となっていました。さて、彼らは6月23日、洞窟に閉じ込められてしまいましたが、10日目になって救助隊に発見されました。よかったですね。全員無事でした。まあ、低体温症の子や軽い肺炎の子もいたそうですが、命にはですね、問題は特別にはなかったそうです。彼らは9日間の間、何も食べていませんでした。鍾乳石からですね、垂れる水だけで乗り切ったということです。ただ、そこから問題があるんですね、まだ。救出ですね、この洞窟から救出するためには、多くの人たちの救出活動の助けが必要でありました。それでですね、早速、タイの海軍特殊部隊を中心に、このチェン・ライケン知事のもと、救出活動が始められたようです。米英、そして欧州、中国などですね、海外からの各国からも、洞窟潜水救助専門のですね、ダイバーたち、エキスパートのダイバーたちが応援に駆けつけてくれたそうです。なんと、総勢ですね、ダイバーだけでも200人のいたそうです。しかしですね、またその他にも、救助活動には人々が大勢必要でありますので、その関わった人たち、医療チームやボランティア、など13人のこの救出活動に関わったすべての関係者を合わせると、総勢約1万人くらいの人たちが関わっているのではないかと報道していました。ところで、この救出活動は困難な状況で危険が伴っていました。様々な対策やですね、準備がなされたわけであります。まず、13人にスキューバーダイビングの指導が必要でした。なぜならその洞窟から脱出するためには、ダイバーとともに彼ら自身も水中に潜ってダイビングをしなければならないからです。ちなみにこの洞窟ダイビングは普通のダイビングよりも危険度は高く、さらに難しいそうですが、また潜水する水ですね、というのは視界度ゼロの泥水だったそうですね。それから救出ルートにおいてはすごい狭い場所もありました。まあ、狭い場所。ここが一番狭い場所だったみたいですけども、すごく狭くてですね、どれくらいの大きさかというと、高さ38センチ、幅72センチのサイズだったそうです。そこでどんなものかと、まあサイズだけじゃわかんないので、ちょっと紙でですね、 作ってみたんですね。といったらこういうこのサイズだったんですね。狭いと思いませんか？結構な狭さであります。これをダイビングしながらですね、通り抜けていったわけですね。もちろんこの酸素ボンベも持っているわけですから大変な状況だったことがわかるかと思います。まあ結構狭い場所だったんですけれども、それからですね、洞窟内の酸素濃度もですね、気に留めなければなりません。洞窟内でですね、この安全に作業することができる空気濃度というのが限界値がですね 18% だそうです。実際にこの救出活動においてタイの海軍特殊部隊のダイバー1人が命を落としました。最終的にはこの洞窟内の酸素濃度は 15% まで下がっていたようです。それからまた救出の危険をですね減らし、スムーズに救出するために洞窟内の水をポンプを使って外に吐き出す作業や、救出活動全般にわたる医療体制の準備も同時進行しなければなりませんでした。それから天気も考慮しなければなりません。タイはですね、雨季の季節なので雨が降るとまた洞窟内の水かさが上がり、せっかくの排水作業もですね、また元に戻る可能性があったわけです。一刻も無駄にすることなく作業は進められていきました。また救出活動はですね、24時間体制であります。7月8日、ついに実際にですね、13人の救出が始まりました。洞窟に閉じ込められてから、なんと16日目のことであります。その日はタイ海軍特殊部隊40名と、またこの洞窟潜水救助専門のですね、熟練のダイバー、50人による90人体制での行われたわけです。そして潜水する場所ではですね、少年1人につき、熟練ダイバーが2人つき、救助ロープを頼りにダイビングしたそうです。それがこの新聞の切り抜きですけれども、上はですね、広い場所を潜っているところです。下は狭い場所のところであります。ついにですね、彼らは脱出成功、洞窟から脱出成功し、行ったわけです。病院までですね、無事に救助されたわけです。かかった時間はなんと約11時間もかかったそうです。それから次の2日目、メンバーを入れ替えてですね、同じ規模での人数での救助作業になりました。そしてまた4人が約9時間かかって無事に救助されたそうです。そして残る5人も10日には無事に救出されました。洞窟にですね、閉じ込められてから18日目だったそうですが、全員13人は無事で、助かったのであります。この救出活動にはですね、多くの人の助けや支えがありました。しかし、それ以上に、その13人全員の無事救出に対する願い、思い、多くの祈りと熱意がですね、そして諦めない愛があったのを忘れてはなりません。アメリカのトランプ大統領もこの良き知らせを聞いてですね、こう、投稿したそうです。おめでとう。なんと美しい瞬間だ。全員脱出よくやった。とツイッターで、祝意を示したそうです。また、米国を代表し、タイの危険洞窟から少年12人と、高地の救出に成功したタイ海軍特殊部隊や関係者全員におめでとう。と書いたそうです。それから、忘れてはならないもう一つの事実として、この救出成功の裏には多くの努力そして犠牲があったということです。特にこの元タイ海軍特殊部隊の一人の命が犠牲になりました。それからですね、その洞窟の近隣の農民の田んぼがですね、洞窟から吐き出された大量の水で、被害を受けたともありました。被害を受けた持ち主の方はインタビューに対して、まあ彼らが助かってほしいのでこれくらいは我慢するような、そういうようなコメントもしていました。それからまたですね、病院に入院している少年たちには、一人のダイバーがこの救助活動で犠牲になったことが知らされましたが、少年たちは涙を流し、彼の犠牲を無駄にしないように行きますとコメントしたそうです。また全員病院からですね、退院した後には記者会見において、将来の夢はサッカー選手、そしてもう一つはタイ海軍特殊部隊になりたいと答えた少年がいました。また全員に対してのですね、 将来対海軍特殊部隊になりたい人は、との質問にですね、数名の少年たちの手が上がったそうです。私たちクリスチャンもこのタイの救出活動からいろいろな教訓を学ぶことができると思います。洞窟体験をですね、罪に置き換えて考えてみたいと思います。少年たちはよくその洞窟に探検しに行っていました。今回もそれほど注意せず、危険に対する認識は低く、大丈夫だ、大したことはないと思っていたことでしょう。しかし今回はそうのようにはなりませんでした。命に関わる大事態になったのです。私たちクリスチャンもまた罪を軽く見ては危険であります。罪というものには魅力的な力があり、またサタンは人の弱さにつけ込んで誘惑するのです。しかしそこには必ず落とし穴があり、今まで大丈夫だったから今回も大丈夫とは限らないのです。人は罪を犯すたびごとに罪に対する感覚が麻痺し、危機意識が薄れていくのです。そしてやがてはそのことを気にも留めもせず、亡くなっていくのです。気がついた時には手遅れになる場合もあります。そしてその終わりはどのようなものかは皆さんご存知だと思いますが、サムソンやユダがそのような、そうでありました。しかしですね、すべての人は罪人であり、罪を犯さない人はいません。では私たちには希望がないのでしょうか。はっきり言えば私たち自身のうちには希望はありません。またその力も知恵もありません。けれども私たちは失望することはないのです。なぜなら私たちには人類の希望、神の御子であるイエス・キリストが与えられているからです。キリストのうちに全ての問題の解決、救い、また命があるのです。その神の御子キリストを神は私たちにプレゼントしてくださったからであります。では私たちがなすべきことは、するべきことは何でしょうか。それはキリストを信じ受け入れることであります。私たちの心の扉を開くことは、本人が、その人自身がなすべきことであります。主は強制はなさいません。私たちの許可なくしてその人の心の中にお入りにならないのであります。私たちが許可するならば、キリストは喜んで私たちの心の中にお入りになります。キリストは神からの賜物でありますけれども、私たちがすることはキリストを受け入れるか拒否するかの、拒むかのどちらかなのであります。選択することは人のするべきことであり、どちらを選ぶのもその人の自由であります。そして特権なのです。もし我々がサタンの誘惑に圧倒されて負けるならば、我々は弱くなり、試練の報酬も受けず、次の誘惑に対する準備もよくできないのである。こうして我々は徐々に弱くなり、ついにサタンの思いのままに捕虜にされてしまう。我々は神の武具をすべて身につけて、いつでも暗黒の勢力と戦う用意がなければならない。誘惑や試練が襲ってくる時に神のところに行き、熱心に神に祈り求めよう。神は我々に何も与えずに去らせることをせず、我々に勝利するための、そして敵の力を打ち破るための恵みと力とをお与えになる。ああ、すべてのものがこれらのことの真相を知り、イエスの良い兵卒として困難を耐え忍んでほしいものである。その時イスラエルは神にあって力強く、神の勢いによって前進するのである。ところで、このサッカー少年たちは一人一人で、一人ですね、ずつでですね、探検洞窟に行ったのではありませんでした。みんなで洞窟に探検しに行きました。そしてその中には大人のコーチもいました。洞窟内には立ち入り禁止の看板もありましたが、赤信号、みんなで渡れば怖くないという言葉があったと思うんですけれども、そのような状態に陥っていたのかもしれません。彼らはその看板をですね、注意せず気にも留めていなかったことでしょう。しかし彼らはですね、油断しました。誰もまさか自分たちがこのような事態に陥るとは思ってもみなかったことだと思います。私たちクリスチャンもまたですね、大勢の人や世の中の人がやっているから大丈夫と思っては危険なのです。また大人のコーチがですね、一緒にいましたけれども、私たちも人生の旅路において先生や学者など、どの権威者に頼り、 などの権威者にですね、頼り任せて、私たちのですね、この進路を任せてしまっては危険なのであります。彼らも有限な同じ人間なのです。完全ではありません。彼らも時にはですね、間違いを犯す人間であることを私たちは覚えておく必要があります。むしろですね、クリスチャンである私たちは、人に頼るよりも神様に頼るべきであります。全知全能の神様は間違うことのないお方であり、私たちを愛し導いてくださるお方なのであります。詩編に、主により頼む人は、頼むは人に頼るよりも良い。主により頼むは、もろもろの君に頼るよりも良いとあります。さて、13人の彼らは洞窟に閉じ込められました。自力では脱出不可能です。しかし、彼らは諦めませんでした。洞窟内で唯一の大人であるコーチにですね、彼は子供たちに瞑想を教え、その最悪の状況の中でできるベストの方法を行ったそうです。その結果、少年たちは自分勝手に動くことはなく、不必要に体力を消耗することはありませんでした。そして、体力を温存したわけです。少年たちがですね、またコーチの指示に従ったからでもありました。同じように私たちクリスチャンもまた、私たちのコーチであるキリストの指示に指示通り従う必要があります。私たちの一番ベストなことを知っているのはキリストだからであります。そしてそのコーチであるキリストはまた、どんな時にも、どんな状態であっても、私たちがどんなところにいたとしても、共にいてくださるお方であり、苦楽を共にしてくださる愛のお方であります。イザヤ書41章をお読みします。10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。ところで彼らは洞窟からですね、無事に救出できた成功の鍵は何でしょうか。それはいくつかですね、まあいろいろ挙げられると思います。とりあえず2つほど、挙げてみたいと思うんですが、1つはそれは諦めなかった愛ということではないでしょうか。彼らを救助する側がどんな困難な状況になっても、救助を諦めなかったからこそのこの成功だったわけであります。どんな犠牲を払っても彼らを救出したいという熱意や愛、そして家族をはじめ救助チームにはあったのであります。実際にダイバーの一人は命を落としてしまいましたが、それでも救助活動は続けられました。このことは罪に陥った私たちの救出においても同じことが言えます。主は私たちが罪から救われるために、主ご自身、自らこの地球に人生をお取りになりました。そして救助のために犠牲となったダイバーのように、主もまた自らカルバリーの十字架上で命を犠牲にされたのです。どんな犠牲を払ってでも、主は私たちを救いたいとの諦めない主の愛のゆえでありました。愛は寛容であり、愛は情け深い、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ちなみにですね、彼らの救出活動は、全世界に、知られました。多くの人々がですね、彼らの救出を待ち望んでいました。そのように私たち人類の罪からの救出もまた、全天は、全宇宙が待ち望んでいるのであります。それは、全宇宙の願いでもあります。そして、私たちはその全宇宙の、関心の的になっているのであります。また、13人全員がですね、無事救出されたことを知ったとき、トランプ大統領は自ら喜んで、おめでとうのメッセージを発信しました。私たちが罪から救出されるのを一番喜ばれるのもまた全宇宙の王様であられる主ご自身なのであります。愛についてですね、ジャン・バニエという人はこう言いました。愛するとはその人の存在を喜ぶことです。その人の隠れた価値や美しさを気づかせてあげることです。その人に向かってあなたが生きていることは素晴らしい。私はあなたが生きていて幸せです。あなたの存在を喜んでいます。あなたは大切な価値ある人です。 ということを伝えることですとおっしゃいました。限りない知恵を持っておられる神は、我々の救いのためには巫女の死より他に方法を考え出すことができにならなかった。この犠牲に対する報いは清く幸福で、不死の身となって贖われた者たちを地に住まわせるという喜びである。救い主が悪の権力と戦われた結果は、贖われた者たちに与えられる喜びであり、永遠にわたって神に見栄を期することである。魂にはこのように大きな価値があるので、天賦は払われた値に満足される。そしてキリストご自身も、その大きな犠牲の身をご覧になって満足されるのである。さて、救出成功のですね、二つ目として挙げるのは、救出する側と救助される側との双方の協力関係であります。先ほどの出した絵でありますけども、まあ、これも新聞の切り抜きですが、これは彼らがですね、潜水している時の様子です。上の絵は広い場所を通過する時で、の絵でなってますけども、下の絵は狭い場所です。広い時を通過する時にはですね、熟練ダイバーと少年は一緒に、繋がっていることがわかります。しかしですね、二人が一緒に進めないような場所では、一人ずつ進むしかありませんでした。下の絵ですね。その時には少年もですね、一人で泳いでいることがわかります。彼自身のですね、協力もまた必要不可欠なんです。そして、それでも少年の酸素ボンベをですね、熟練ダイバーは持って少年を誘導していることがわかるかと思います。このことは私たちが罪から救われることにおいても同じことだと思います。成功の秘訣は神と人との協力関係です。それは神がなさる分と人がしなければならないことがあるということで、それぞれの役割があるということです。人は神のなさることはできません。そして神もまたその人がしなければならないことはなさらないのであります。救いを得る仕事は共同組合のようなもの、すなわち共同作業である。神が働かれ、また人も働くのである。誘惑に抵抗するのは人の仕事であり、そのための力を神からいただくのである。一方には無限の知恵と憐れみと力があるが、他方には弱さ、罪深さ、全くの無力さがある。ちなみにですね、このどちらの絵とも救助ロープにだけではありません。もう一本、ロープがついているのはわかるでしょうか。熟練ダイバーとですね、少年が常に結ばれているのであります。たとえですね、何らかのアクシデントで少年が救助ロープを手放したとしても、もう一本のロープでですね、少年と熟練ダイバーはつながっているのです。そのために安心安全でありました。私たちもまた、どんな困難な状況にあっても、熟練ダイバーと少年がですね、このロープでつながっていたように、私たちと主との関係においても、どんな時でも個人的なつながりを持つことは、霊的生命にとって必要不可欠なことであります。それは重要なポイントなのです。私たちの霊的な命綱なのであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。ここまでですね、いろいろな教訓を洞窟に閉じ込められた、この救出活動、13人の活動からですね、学んできました。まあ、他にもですね、いろいろ学べることはたくさんあると思いますが、もう一つ最後に忘れてはならないことがあります。それは福音の伝道ということであります。主によって救われた者はですね、自分だけの救いだけでは終わらず、他の人の魂をも救いたいと望むようになるのです。それはタイの海軍特殊部隊やダイバーたちによってですね、救出された少年たちが、同じようにまた将来タイの海軍特殊部隊になりたいと手を挙げたのと同じことであります。このことは、救助隊の熱意、そして犠牲的な愛、それらが彼らに伝わったことなのであります。彼らの心が愛によって、揺り動かされたのです。自己犠牲の愛とは伝わるものなのです。これは救われた者にとっても同じです。愛によって罪から救われた者は、その愛を他の人に伝えたいと望むようになります。そして、そのような者は喜んで主の御足跡に従い、 他の人の救いのために献身するようになるのです。こうして主の働きはつながっていき、福音は述べ伝えられ、伝道の御業は進展していきます。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。神を知れば神を愛するようになる。ここでキリストにですね、許されたマグダラのマリアのこと、皆さんよくご存知だと思いますが、考えてみたいと思います。彼女は会員の罪を犯し、キリストに許されたものでした。この証の書によると、キリストは悪魔を叱責し、7回も彼女を許したことが書かれています。しかしですね、なぜキリストはこのようなマリアをこんなにも許し続けたのでしょうか。そしてなぜ彼女をですね、キリストは諦めなかったのでしょうか。それはキリストは彼女の中に善意の可能性をご覧になったのです。つまりキリストは、彼女はキリストの許しの力によって罪に勝利し、救いの経験に預かるものとなって神に栄光を期すことができる可能性があることを彼女の中にご覧になったのであります。そしてこのマリアの経験、それはマリアだけにとどまらず、罪を犯した全人類に対する神の許しと神の力、そして驚くばかりの神の愛の啓示となりました。私たちは主の諦めない愛を知るとき、驚くばかりの憐れみと許しがそこに提供されているのを見ることができます。そしてそこに私たちの希望を見出すことができるのです。マリアの問題が人間の目には絶望的に見えた時にも、キリストは彼女のうちに善意の可能性をご覧になった。キリストは彼女の性格の良い面をご覧になった。贖いの計画によって人類は大きな可能性を授けられていたので、こうした可能性がマリアのうちに実現されるのであった。キリストの恵みを通して彼女は神の性質に預かるものとなった。さて、ここでですね、今年1月号、サインズ・オブ・ザ・タイムスに載っていたですね、記事、島田真澄先生が投稿された記事をですね、2つほどご紹介させていただきたいと思います。私の大切な赤ちゃんへ。2008年5月12日、中国の四川省でマグニチュード 8.0 という大地震がありました。大きいですね。110万戸の家屋が倒壊し、死者はおよそ7万人、負傷者は38万人、未だおよそ2万人が行方不明と言われています。この悲惨な大災害の中で生まれた一つのエピソードが語り継がれています。大地震の翌日、救助隊は倒壊した一軒一軒の家屋の屋根を剥いでいきました。生存者の有無を確認するためです。とある一軒の屋根を剥いだとき、一人の女性が死んでいるのが発見されました。明らかに死んでいたのですが、その姿が奇妙でした。女性は四つん這いになって死んでいたのです。不思議に思った隊員の一人が、そのお腹の人に手を差し入れてみました。暖かな体温を感じました。驚いて急いで女性の体を動かすと、そのお腹の下にはすやすやと寝息を立てている生後 3,4 ヶ月の男の赤ちゃんがいたのです。死んでいたのは彼の母親でした。その男の子は母親に命を投げ出すほどに愛されていたのです。彼の無力な命は母親の愛によって守られ救われたのです。その母親の右手に携帯電話が握られていました。そしてその携帯電話には最後のメッセージが残されていたのです。私の大切な赤ちゃん、もしあなたが助かったなら、絶対に絶対に忘れないでほしい。私がどれほどあなたのことを愛していたかを。イエス・キリストもまたこの母親のように、私たちにご自身の愛を絶対に忘れないでほしいと願っておられます。私たちはカルバリの十字架を常に見上げ、そのキリストの自己犠牲の愛を常に覚えておく必要があります。もう一つ、島田先生の記事をご紹介させていただきます。生きろ。1999年夏の7月の暑い日のことでした。山梨県、富士吉田市っていうんですかね、の中学校の屋上から16歳の男女が飛び降りました。少年は即死、 少女はかろうじて少年の腕の中で生き延びました。少年が暴走族のメンバーであったことから、警察は当初この事件をシンナー乱用による衝動的な自殺と見ておりました。しかし生き残った少女の証言から事実がそうではないことが明らかになっていきます。少女は日頃両親との関係がうまくいかず、死にたい死にたいと少年に訴えていました。そのような少女を少年は慰め、励まし、支えてきたのです。しかしその日、母校の屋上に上がった少女は、今日こそここからそこから飛び降りて死ぬと言い張ります。止められないことを悟った少年は、じゃあ一緒にと手に手を取って飛び降りるのです。そして空中で手を引き寄せ、少女を抱きしめ、体を反転させ、自分の背中から地面に叩きつけられていくのです。その刹那、少年は少女に向かって叫びます。生きろ。最後の虫の息の中でも少年は少女に言ったそうです。お前は生きろ。少年の少女への命がけの愛の言葉でした。2000年前、神の御子であり、私の救い主であるイエス・キリストは、十字架の上から私たち一人一人に向かって叫ばれました。生きろ。私があなたの代わりに死ぬから。あなたには永遠の命を生きてほしい。現在、キリストは天の至聖所において私たちの罪の取りなしをしておられます。こんなにも罪深い私たちのために、今もなお、私の血、父よ、私の血、私の血、私の血と叫んで犠牲を払われております。それは私たちが救われ永遠の命に預かってほしいからなのです。また永遠に愛する者と共に過ごしたいからであります。私たちに対する主の諦めない愛を私たちが見るとき、そこにご自身の命を懸けた驚くべき自己犠牲の愛を見ることでしょう。ぜひ主の私たちに対する諦めない愛に応えるものとなりたいものです。そして家族や友人、周りの人々の救いのために、たとえ諦めたくなるようなことがあったとしても、主の諦めない愛をいただいて、この素晴らしい現代の真理を伝えていこうではありませんか。最後に証の書を読んで終わりたいと思います。見よ、私の血をもってあがなった者を、私が彼らのために苦難を受け、彼らのために死んだのは、永遠に彼らを私の前におらせるためであると主は宣言される。そして御座の周囲の白い衣をまとった者たちが、ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美と受けるにふさわしいと賛美する歌声が上がる。ありがとうございました。それでは、ご起立くださいまして、終わりの賛美歌、契約の虹の12番、神は独り子をご一緒に賛美したいと思います。
Oh.
愛と恵みと御霊、天の父なる神様、こんなにも罪深く弱い私たちを、あなたは驚くべき大いなる愛を持って愛してくださっておりますことを感謝いたします。そしてその愛は、私たちがあなたの身元に立ち返るまで、勝利、罪に勝利するまで、また最後まで諦めない愛でありますことを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの愛に、その大きな愛に応えることができるものとなることができますように、聖霊を与え導いてください。すべてはあなたに栄光を期すことができますように、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ 0980-56-2881、 ファクシミリ 0980-56-2881。 E メールアドレス contact@smrministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sr-ministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。